どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、白馬キャンプが、中止になりましたけれども、白馬キャンプで持たれる予定だった映像祭というのがあるんですけれども、その映像祭に応募したんですね、ノミネートしたんですけれども、エントリーしたんですけれども、ノミネートされた作品の中に入らなかった長崎教会の作品があるんですね。それでもうすでに見てもらったのもありますが、まだ見てもらってないのをですね、とてもいい作品なんで、ね、見ていただきたいと思います。2本1本どちらからでもいいですから、今日2本見てもらいますので、はい、お願いします。短いですので、はい。いらっしゃいでしょうか。愛するあなたへっていう今インスタグラムが始まっていまして、今日の御言葉とまた別にもう一つですね、これはメッセージじゃなくて御言葉だけなんですけど、英語と日本語で配信、英語の日と日本語の日があるんですが配信されていますので、ぜひ皆さんですね、フォローしていただいてですね、でいいねをしていただけるととっても嬉しく思います。はい、毎日今月のテーマは天国か、天国か神の国永遠の命ですね。来月はまだ決まってませんけど、来月は愛、光、恵みのどれかです。でこの愛、光、恵みの3つをこれから、3、4、5ってやろうと思ってますので、それをテーマにずっとやっていきますので、ぜひね、御言葉だけですので、ぜひねご覧になっていただければと思いますし、いろんな人に拡散してあげれば嬉しく思います。神様が神の言葉を広げてね、ここね、こうして神の言葉はますます広まっていって、この御言葉で今年 の, 2月5日の日はこの御言葉だったんで、長崎教会ね、で神の言葉を広めていくのが長崎教会の使命なんです。これは核の使命なんですね。だからぜひ拡散してあげれば嬉しく思います。でもう一つ作品があります。お願いします。
神からのラブコール、いつまでも愛してる。天からのラブフォーユー、いつまでもそばにいる。君だって高価で尊い存在、何も変わることがないさ。君を包む愛はここにあるから。神からのラブコール、いつまでも愛してる。天からのラブフォーユー、いつまでもそばに
いる。はい、井上由香 り久保田のぞみコンビでですね、作られましたけど、これはもう一つの方の今日の御言葉の方の、インスタグラムですね。これにはメッセージがついてますの で最近コメントが結構あってですね、すごい長いコメントとかいろいろ最近入ってきまして、結構フォロワー300超えてますけども、まあ、一応 1000以上というのはまず一つ目の目標なので、ぜひ皆さんもこれはメッセージがついてますの で聖書ってこんなに面白いの、そのメッセージがついてますので、ぜひ、ね、ご覧になっていただければ嬉しく思います。はい、それとですね、今日は1分動画をちょっと久しぶりに見たいと思いますけども、今日の1分動画はですね、悪霊追い出し、今日のメッセージと関わってきますので、悪霊追い出し、これも短いのでお願いします。
皆さんこんにちは。今日は悪霊追い出しについてです。聖書にはイエス・キリストが多くの悪霊追い出しをされていたことが書かれています。つまり悪霊の問題は特殊な問題ではなく、病気と同じように日常的な問題であったといえます。体の病と精神の病のあるものはサタン、悪霊によるものであり、それは聖書を見るとかなりの数に上ると思われます。ある方々は昔の人々は医学を知らなかったので、精神の病を霊によるものと解釈し、そのような表現を使ったと考えますが、それは正しくありません。聖書は聖霊様が導かれた書であり、間違いはないのです。書かれた通りに取るべきです。ですから悪霊からの解放による病の癒しは表現ではなく事実です。原因が悪霊による場合は、その追い出しによって癒しや解放が起こります。ですからサタン、悪霊の問題をおろそかにせず、正しい対応が必要となります。しかし悪霊追い出しには危険が伴いますので、十分な注意が必要です。基本的なことですが、教会、牧師の管理と指示を受けることが必要です。個人での対応は大変危険です。またその上で何人かで祈る、男女2人にはならないなど、いくつかの注意事項がありますので、それらを守り行うことが重要です。このように教会、牧師の指導と管理の下で悪霊に立ち向かい対応するときに、圧倒的な神様の勝利を見ていきます。それではまた。
はい、ありがとうございました。最後に出てきた御言葉は、先週話した御言葉ですけれども、悪霊出しっていうのはこれから本格的に起こってくると思います。で、病気のあるもの、全部とはありませんけどね、精神的な病の多くは悪霊が絡んでいる、悪霊によって起こっている問題もありますし、悪霊が絡んでいて、病気と同時に悪霊が絡んでいて大きくなっていることが結構多いと思いますね。だから純粋に精神的な病気っていうのは少ないと思います。純粋な悪霊だけっていうのもあんまり少ないかもしれませんけども、まあ、精神的な病に悪霊が絡んでいて精神的な病気になっていることは非常に多いと思われますね。だから、その時に、悪霊出しがこれから非常に大きなポイントになってくる。で、日本の悪霊はですね、狡猾なんですね。アジアとかいろんな地域に行ってやるとですね、もうなんか露骨に悪霊が出てきて誰の目にわかるんですけど、日本の悪霊っていうのは姿を現さない、まるで悪霊でないかのように現れてくる。で、これは非常に狡猾であります。で、悪霊っていうとなんか極端とかおかしいオカルトみたいに思われますけど、実は非常に生活の中に霊的な事柄ってのは絡んできていて、病気だけではなく悪習慣もそうですし、それから家庭の破壊とかね、先週話しましたけど、いろんなことにサタンが絡んできているのでね、それをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。はい、それで今日のところの説教に入っていきたいと思いますけれども、今日はエピソード6章のところから見ていきたいと思っているんですけれども、今日の話に入る前に、先週嬉しいことが、2つだけお話ししますね、あったんですけどね、1つはですね、先週の日曜日の第一礼拝に、実はですね、今オンライン礼拝というのをやってますけれども、インターネットで2つやっていて、 YouTube で配信しているのと Facebook で配信をしております。で、Facebook の方の配信が第一礼拝ですよね、1の方ですね、今2ですけど、第一礼拝の配信がリーチっていうのが1000を超えたんですね。で、レビューっていうのは実際にページを開くというレビューも200近くあったんですね、Facebook だけで。で、何かの間違いじゃないかと何人かの牧師は言ったんですけども、本当だったんですね。そしたらですね、第3も結構あったんですよね。 第3も結構あったんですけども、月曜日、次の日の月曜日の礼拝がまた1000をレビューが超えて、リーチは200を超えました。あ、逆だ、リーチが1000を超えて、レビューが、200を超えたんですね。これすごいなと思ってたら、今日の第一礼拝がですね、リーチが1600を超えまして、レビューが300を超えたんですね。今日の第一礼拝、ちょっと私大変だったんですけど、まずかったと思いますね。何が言いたいかというとですね、それがどうしたって顔してる人もいますけど、それだけの人が見たっていうことであります。でこれはもちろんYouTube の方もメインですから、 YouTube の方がね、結構 YouTube は大体少なくても20、多い時は50ぐらいいるんですけども、それぐらいの人は今見てるんですけども、でもリーチが1000を超え出して、今日の朝は1600を超えまして、でレビュー、まあ、リーチはリーチしただけだけど、レビューって本当に開いて見る人がいるから、それが今朝は300を超えた、で先週は200を超えてたって、確実に上がってきてるんですね。で一時にパッてだけじゃなくて、確実にこう増えてきてるので、これ明らかに主の手が動いてると。で予言ではうなぎ登りになると言われてて、ずっと祈ったんですね。1000を超えるようにって祈ってたんですけど、1000を超えるようにと祈りながら、ちょっとまだ当分先かなとか思ってたら、本当にそういうことが起こってきてるんですね。だからちょっと神様の手が動き出したなということを感じますので、どうぞ皆さんね、それを覚えてください。前立つ人ですね、みんな見てますので、で映像は結構きれいに映りますから気をつけていただきたいと思います。はい、それと、まあ、それは嬉しかったことですね。でもう一つですね、先週月曜日終わった後、島原に行ってきたんですね。島原に行きますと、うちの教会のある方の妹さんがもう結婚されていて、まあ、小さな赤ちゃん、子供、赤ちゃんというか、まあ、3歳ですから、赤ちゃんじゃないですね、3歳の子を連れて来られたんですけども、で実は先月行った時ですね、その子供がインフルエンザになって、めったにからない極地もインフルエンザになっていて、本人はまだかかってないけど、ちょっともう、そういう状況だから本当は出ちゃいけないけど、どうしてもやってほしいからって来られたんですね。でその時実は前のお仕事を辞めていて、これで新しいお仕事を探したいと。でもうすぐ見つけたい、もうすぐ見つけたいんだけど、ちょっともうこれからそんな状況だから、インフルエンザになって探しに行くわけにいかないけど、まあ、自分はなってないんですけどね、どうしようかってことだったんで、お祈りをした時に神様から具体的に来たんですね、示しがね、慌てなくていいと、ちゃんとインフルエンザが治ってから行きなさいって。で本人の願いを具体的に聞いたんですけど、それが育休があって、ボーナスが出て、給料がきちんとあって、土日が完全に休みとかね、で普通に考えた島原ではとても難しい状況だったんですね。でも神様は妥協してはいけない、あなたの願いを叶えるって感じだったんで、まあ言いながら大丈夫かなと思ったんですけども、そしたらですね、今回行ったらですね、まあ、行くなりですね、お姉さんから聞きましたかって言ったら、聞いてませんって言ったんですね。そしたらですね、なんとですね、その、一応ね、終わった後1週間ちょっと経ったんですけど、行ったんですって。そしたらいきなりですね、大手の病院があって、そこが育休があって、土日が、まあ、外来でしょうね、土日は完全に休みで、そしてなんだっけ、ボーナスも出て、なんかそれ子供をちゃんと見てもらいたいね、それするね、だからビエーって感じだったんですね。でも酔ったこと全部答えられたって言ったんですね。でしかもそれがあったからすぐこう申し込んだんですって、ね、そしたらね、面接は1週間後って言われたんですって。で1週間待ってられないから、ちょっと探しながら待ってようと思ったんです。そしたら家に帰ったら電話があって、1週間後と言ったけど、明日面接をしますって言われたんですって。大丈夫ですかって、はい分かりました、大丈夫ですって明日行ったんですって。明日面接行ったら、他にも人がいるから2、3日後に連絡しますって言ったんですって。で2、3日後か、じゃあその間に探さなきゃまたと思ったんですって。そしたら家帰ったら20分後に電話があって、採用になったんですって。それでね、で、まあ、もうちょっと詳しく言うとですね、なんかいくつか部署があって、実はいろんな関係でそこのある部分、そのあるところに行ったら、ちょっといじめる人がいて、あそこに行くとすぐ辞めていく人がいっぱいいるということを聞いたんですって。でその部署にならなかったんですって。でその こっちの方になって、その子にまた2つあって、あんまり具体的に言われたんですけど、言うとちょっと分かっちゃうから言いませんけど、 A と B という課があって、 A 課と B 課が、で長崎にその人がいるとき B 課にいたから、その話を面接でしたら、じゃあ B 課にしましょうねって話だったんだ。その B 課の方にはやっぱりまた別のいじめる人がいて、ね、まずかったん、あー B 課になるかなと思ったら A 課になったんですって。でも本当に守られ粛清もえらいびっくりして、本当に感動しておられましてね、 えらい喜んでおられました。でやっぱり子供がいるし、ね、2人目のことを考えたら育休があるとかでボーナスが出るかないかとか社会保険がつくってことですから非常に大きいんですよね。これはだから本当に本人喜んでられたんですね。で私もよかったねってことですね。本当に神様っていうのは生きてるんだなってことを思いましてね、主に感謝をしたいと思いますね。でここから今日の話なんですけど、これが本来の神様で、神様は祝福したいんです。でその方はまだ洗礼を受けてられません、ね、それでももうこれだけの祝福をだから受けなくていいって言ってませんか。ここはね、信じてる人はきちんと受けましょう、ね、信じてないのを受ける人はありませんけど、信じたら受けましょう。それは告白としてね。 でもそのなんていうかな、 それでも変わらず神様はもうこうやって祝福してくださって本人の願いを聞いてくださる。本来神様は祝福したいんです。祝福を与えたいんです。例外なんかありません。病気は癒したいし、霊的問題は解放したいし、解決をしたいんです。ところが先週話したように、それを破壊してくる、妨害してくるサタン、敵であるサタンがいるんです。覚えてますか、先週の説教。敵であるサタン、いいですか。今日も言いましょうかね。敵はサタン。間違いなくさい、夫は敵ではありません。夫ってね、妻も敵ではありません。つまらんってね。ですかね、親は敵ではありません。親とかね。子も敵ではありません。ね、なんか言うのがなくなった、ね、いやでも真面目に今笑ってられるけど本当に敵じゃありませんから。敵はサタンです。いや敵はサタンです。くどいけどもっぺん言います。敵はサタンです。騙されないでね。自分でもありません。自分の弱さは敵ではありません。弱さと喧嘩しないように、弱さと友達になりましょう。神は弱いものを愛してくださり、弱さの中に働かれるから、弱さと友達になるとそれがサタンに持ち合わずに精霊に持ちられて弱さを通して壊すんです。弱さと喧嘩するからサタンが待ってましたとばかり用いるんです。騙されないようにね。弱さは敵ではありませんし、いいですか、弱さはと仲良くしましょう。友達です。それを神様が働いて弱さを通して強さを表されるから、ね、でまあ先日話した話ね。で、ね、で罪でサタンの食べ物は罪と傷。罪は悔い改める、傷は感謝する。そして神様おっしゃることに具体的に従っていくと神様は全部益にして祝福に変えてくださるよって話をしたんですけども、今日のところはね、そこからさらに発展していくんですけれども、17節をメインで話しますので、あとはさらっといきますね。いいですか。そのことを踏まえて見てくださいね。10節、終わりに言います。主にあって、まあ、ずっとエペソの手紙を書いてきて、最後にこれ教会のことを書いてあるんです。エペソはね、メインに土台に教会感があって、で夫婦の話が出てきて面白いですね。教会を土台の時に夫婦の話が来て、最後に霊の戦いなんです。だから教会を土台にしないと霊の戦いってのは成り立たないんです。個人でやっちゃいけません。サタンにやられます。教会を土台にすれば圧倒的な勝利を得ますね。で終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。神様の滞納の力によってね。で11節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。まず1つ目、悪魔サタンっていうのは策略を持ってやってくるってことなんだ。行き当たりばったりでもなければ思いつきでもない。日本の企業っていうのはね、非常に強いですけども、一つはすごくよく働くってことですけども、う一つはちゃんと戦略を持ってるってことだと思いますね。野球でもそうですね。その一つの試合の戦略だけじゃなくて、チームを作るにあたって本当にそのチームを作っていくことの、すみません、野球が好きだから野球の話なんですけど、ね、ちゃんと構想を持ってやってると強いわけですね。まあ、野村克也さんが先日亡くなりましたけどもね、チームの構想を持ってますよね。だから阪神3年間しかできませんけどね、いろんなことで。どんべですねって言われたらね、最下位連続だったから、次5年待てって言ったんですよ、彼は最初に。5年待てって言ったんで、監督代わって星野さんになって、5年目に優勝してるんですよねちゃんとね考えてるんですよ、最初からチーム構成をね。で そうなんです。戦略持ってるんですね。でサタンはね、悪の戦略を持って攻めてくるんです。これ覚えてください。策略を持ってるんです。策略だから私たちが自分の力では勝てません。神様はこの悪魔の策略なんてもう簡単に打ち壊します、粉々にします。でも策略持ってくるぞってことをしててほしいんですね。ですかここね、それね。そしてだから神のすべての武具を身につけろ、ね、で私たちの格闘はその悪魔との戦いというのは格闘と言ってますね。格闘技好きな人は、男性は結構多いでしょう ね格、でも最近の女性も格闘技あるからな、ね、私の格闘は 血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、まあ、天にもろもろの悪霊に対するものです。で、血肉じゃないというのはつまり目に見える世界じゃないぞって、主権地からこの暗闇の世界の支配者、目に見えない見えない世界、霊的な世界の戦いなんだ、天にもろもろの悪霊も含めて目に見えない霊的な世界の戦いなんですよってことを言ってるんですね。だからはっきりそういう意識してください。目に見えない世界における戦いだってことなんですね。で、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、また言ってます。神のすべての武具を取りなさい。十一節で神のすべての武具を身につけなさい。今度は神のすべての武具を取りなさいって言ったんですね。武具を、ね、身につけてそれを用いなさいって言ったんです。で、14節から実際的な武具の話になるんですけども、14節と15節に書かれている武具、16節までは全部守りの武具なんです。で、今日はもう細かくしませんけど、まず一つ目では、しっかりと立ちなさい、固く立つ、神の言葉に立つ、腰には真理の帯を締める、真理はイエス・キリストであり聖書その御言葉ですね、真理の帯を締める、これも締める、守りでしょ。で、胸には正義の胸当てをつける、胸当てをね、まあ、これは我々は正義ではないから、神の正義をつけるためには悔い改めですね、先週話した悔い改めもしっかりする。足には平和の福音の備えを履く、ね、背骨を履く、まあ、証しするとかでしょうね。で、こういうすべてのものの上に信仰の盾を取ると、ね、これも守りですね。で、それによって悪いものが放つ火矢を見なけすことができます。ちょっとこう触れますとね、悪いものってサタンね、悪魔が火矢を放っていく、火矢をパッてね、よく戦国ものを見るとね、こうパッてやった時、矢を放った時ね、矢がパッてついて火がついてて、こうささっとバッて燃えるじゃないですか。皆さん、サタンが放つ火矢ってね、まともに受けるとね、心にぐさっと刺さってね、バッて燃えるんです。憎しみという火矢がボンってくるとですね、ね、ポッと火がついてね、ブワッと燃えるんです。怒りという矢が飛んでくるとね、ぐさっと当たってね、うわってくるんです。で、本当に火矢なんです。ヒヤッとしますけど、ね、こう来るんです。それをね、大盾ってのはこうパッパッてこう盾で刺さる前にこう弾く、ね、火矢をパンパンって弾く場合に、で、この大盾って何かというと、これは感謝なんです。感謝が盾になるんです。だから感謝することによって、その敵が放つ火をバンバンって弾けるんです。だからこれ守りだけでもすごく強力な武器ですね。まあ、それを覚えてください。でも、これ全部守りです。こっちから攻めていきません。来るのに対して守りの武具なんで、今で今日の中心17節、まあ、救いの兜まではちょっと守りですね。兜をかぶるから。で、また剣、御霊の与える、精霊が与える剣である、神の言葉を受け取らせ、これだけは攻撃の武器なんです。剣だから、これだけは敵を切るんです。で、何かというと、神の言葉が武器なんです。サタンに対して攻撃する武器は神の言葉なんです、ね、御霊が与える剣、これ御霊の与える剣である神の言葉と書いてあって、神の言葉っていうのは言語では2つあるんです。ロゴスとレーマってあるんです。これは言語でね、まあ、いろんな説明があるけども、ロゴスというのは基本的に、まあ、書かれている言葉で真理とか普遍的な真理なんですね。でも、レーマっていうのはその時特別に語られる言葉を意味する。だから、よく言うじゃないですか、すべてのことを感謝しなさいとか、神に信頼しても失望されることはないとか、死に至るものは恥を見ることはないっていうのは、別に特別に語られなくてもいつでも適用していい言葉ですよっていうね。でも、一方、ある言葉が突然心に響いてきて語られる言葉がある、ね、例えばどこそこに行きなさいとか、あるいは、ね、悔い改めなさいとか、ね、いつだって悔い改めることは大事だけど、特に語られるとき、もちろんその場合吟味はすごく大事ですけども、ある言葉を神様が特別に使うことがある、これレーマですね。で、ここで言ってる神の言葉を受け取りなさいっていうのは、聖霊様がその時与えてくださる、今直面している病気、今直面している問題、今直面している争い、それに対して神様が特別に御霊が与えてくださる、その神の言葉を用いて、そのサタンに向かって切りつけていけ、戦っていけってことなんですね。で、その言葉があると敵を打ち倒せる、守るだけじゃなくて敵をこう倒せるぞっていうことを言ってるの、こうやって。で、神の言葉が武器なんです。で、神の言葉があると敵をこう切り越していくんで、こうね、叩き切っていくんですね。例えば、さっきその、ね、ある方の妹さんの話をしましたけども、ね、彼女は、まあ、すぐにでも行きたかったけど、まあ、家族のことがあって今行ったらよくないなと思ったら、あれ予言だったんですけどね、はっきり慌てなくていいって、ちゃんと治るまで待ちなさい、でその時にあなたの役割にも用意されてるっていう言葉だったの、言葉で、ね、全面的に信じてたわけじゃないけど、その言葉があったからこう待てた。で、本当に行ってみたらあった。そしてだからすぐ応募して、ね、 でも1週間と言われた時にじゃあ他も探そうとか思ったんだけど、すぐ連絡が来て、で最終的に良かったわけですね。で言葉がなかったらおそらくその前にね、インターネットやったり、今はね別に行かなくてもインターネットで調べれるから人間的に動いたと思うんですよ。言葉があるから守られた。でこの言葉があるかないかドッキリです。で神の言葉がそのことに対する神の言葉があるときに、私たちは、神の勝利を見れるし、サタンの惑わしを打ち砕ける。サタンの誘惑や惑わしや偽りや、ね、ことを断ち切っていける神の言葉が。でこの言葉なんです。で言葉が武器なんですね。でそれを、ね、受けていくことがある。で、一番分かりやすいのはイエス様がマタイの4章のところ見たら分かりますけれども、荒野の誘惑ね、行くじゃないですか、荒野の誘惑に、悪魔の試みを受けるために荒野に行かれたところね、マタイの4章でね。でその時に、悪魔が言うわけですよね、石に向かってね、この石パンにしてみろって、お前できるだろうって。我々が言われても誘惑にならないんです、石は石だからね。ところがエス様にとって誘惑なんです。石にパンになれたエス様だったらパンにできるから。その時エス様が言ったのは、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による、で聖書に書いてあるだろうって言って、神の言葉でサタンを退けた。そして今度、ね、聖なる都に連れて行って神殿の時に立たせて、ね、神の子だったら飛び降りてみろって、神が御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たらないことにすると、まあ支援の言葉なんですけど、聖書の言葉を使って誘惑したんですよ。そしたらイエス様が、これは乱用なんです、正しく使ったのに乱用したんです。そしたら、あなたの神である主をこれみたいにならないとも書いてある。正しく御言葉を用いて神の言葉で切ったんです、ね、で最後にこういうね、権力欲ですよね、私を拝んだら全世界あげると。でサタンは確かにこの世を支配してたから嘘じゃないんです、拝んだら全世界お前にやるって言ったんですね。でその時に、ね、もし私ひれ伏して拝むならこれを全部あなたにあげようって、ね、見せて世界を見せて言った時に、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよって、これ御言葉です。つまり神の言葉で、しかもその時にそれにぴったりの神の言葉で切っていったんです全部。で私たちも誘惑や惑わしや攻撃を受けるんです。受けます。これはこれも先週話したと思うけど、皆さんはねとっても大事な器だから、とっても大事な器だから、サタンが来るんです。でサタン来た人はね、私がダメだから来たと思わないで、逆です。ダメだら来ません。サタンはダメだと思うとですね、ああダメね、さよならってね、もうどうぞご自由にって言ってくれます。でサタンが来るのは大事だからです。大事だと思う。だから一匹どころじゃないでしょう、二三匹でもないでしょう、百匹ぐらいいませんかそれだ、いや本当ですよ。逆で考えてみてください。どうでもいい人ほっとくでしょう。だってすいません、急にサッカーになりますけど、サッカーでね11人対11人だから、ワンツーマンならいいんだけど、本当にいい選手には2人か3人つけるんですよ。他空くじゃないですか。開けても2人か3人でマークするでしょう。どうしてか、そいつを抑えたら勝てるからですよ。ってことは2人か3人1人つけたってことは、あと空いちゃう選手があるんです。そうですよね。空いちゃう選手はどうでもいいんです極端に言ったらですよ、分かります言ってること。大事な選手もくっつくんですよ。ダメはね、サタンが攻撃してくる施策、感情、体、サタンが来た時にあダメだなんて思わないで、 100% 惑わしだから。サタンが来るってことは、おお、これは見込みがあるなってね、ですか。でお互い見込みがあるからサタン来てると思います、ね、でそれは何かって言ったら、ね、でそれに対して、ね、神の言葉で断ち切るってこと、惑わしが来た時に。で神の言葉は武器なんですよ。もちろん守りもありますけども、断ち切っていくのは神の言葉なんだ。これをね、知ってほしいですね。で、もう一箇所ね、マタイの8章の16節。ここはちょっと大事だから読みますね。マタイの8章16節ね。イエス様が悪霊を出したときに、こう書いてある。さっき悪霊出し見てもらいましたけど、夕方になると、またこっち読みますね。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢元に連れてきたと。でそこで、イエスは御言葉を持って悪霊どもを追い出し、また病気の人々を見直しになった。だから、御言葉を持って霊を追い出したって書いてある。イエス様でさえ御言葉で、神の言葉で霊を追い出したんです。私たちもね、神の言葉で断ち切るんです。自分の頑張りや努力は意思じゃありません。なんて私は意思が弱いんだってね、 You are my friend です。勝てませんよ、意思でなんか勝てません。神の言葉で勝つんです。意思で勝てなかったら落ち込まないで、 あなたも私も I am human being ってね、昔そういう映画あったでしょ知ってますか、ねあのね、私は人間だって言ってね、言うんですね。私ね、勝てないですよ。努力や頑張りで勝てっこありません、サタンに対しては。努力や頑張りがどうでもいいって言ってませんよ、ね、あることに関しては必要でしょう。でもそれではサタンには勝てないんです。でも神の言葉がサタンを砕くんです。だから神の言葉をもらってるかもらってないかってものすごく大きいんです。人生に対しても、今抱えている問題や病気に対しても、言葉があるならその言葉が、神の言葉が病を、あるいは悪霊を、サタンを打ち砕いていくんですね。神の言葉に力があるんですね。しかもここでいうレーマだから、そのことに関して与えられた言葉、これすごく大きいんですね。で、今年白馬がね中止になりましたけども、去年の白馬でね、映像祭で一番取ったの覚えてますか？ホワイトホースって言うんですけど、一番のことを。ホワイトホースは、何だったっけ、台は。台を忘れちゃったけど、ダビデ、前田牧師夫妻の、映像ね、あれですよね。で、ひで子さんのこと、奥さんのことは特に出てましたけど、17歳から入隊を繰り返したってね。やはり昔知ってるの、私。福岡教会でですね、救われて3ヶ月の時に正解してね、ダビデ前田さんがギターを弾いたんですね。ね、そしてその時にひで子さんが叫んじゃってね、ご主人とこう殴りかかりに行った時なんですけど、あれね、ひで子さんもね、まあ、霊的な問題があったから起こったんですけどね、長友牧師がね悪いなんて言いませんけど、神社の境内でするんですもん、正解を。でね、言うんですよね、霊の戦いですかってね、よく言うわと思いますよね。それでね、その時に前田さんがバンバンギター弾いたら、ひで子さんアタック受けてしまって、終わった後にいきなり殴りかかって、本当に殴りかかったんですね。なんかすごい声で、北九州弁でね、まあ、後ろだったんですけど、みんな一線後ろ見てね、びっくりしましたよね。本当にね、秋元記者ワントゥーパンチがありますけど、本当にワントゥーパンチな感じだったんですね。でも前田さん自体は一切でやりませんでした。あの人は偉いですよね。こうパッとこうね避けてね、こうやってね、こうやって避けて、こうやってこうねやってたんですけど、絶対手出さなかった、前田さんはね。だけどひで子さんの方はね、殴りかかってたんですね。でみんなで外に出して、そしてあの映画にあって、あのビデオにあったのに落ち込んだんですけど、よかったのは最後にね、もっぺん来た秋元さん、よく冗談っぽくね、殴られないようにこうやって祈ったとか冗談っぽく言ってますけど、本当に祈ったの、私その場にいたから。その時に予言があったの。予言っていうのは吟味しないといけませんよ。吟味しないといけないけど、本当に神から来た場合は神の言葉だし、まさにレーマなんです。その人にその時語られる言葉でしょ。わかりますよね。まさにレーマなんですよ。吟味しないといけませんよ。全部が神の言葉なんて言ってませんから。でも本当に神から来てたら、言ったのは、ね、あなたには予言の賜物が与えられている、教会のカバーの中で毎日語りなさいって、ね、そうすればあなたの前は完全に癒されるって言ったんですよ。で、お医者さんは一生治らないって言ったんですよ。で、医学的にはお医者さんの言ってことは正しいんです。間違いじゃありません。でも神様は余計な賜物があって、それを毎日ちゃんと教会のカバーの中で用いるなら、癒されるって言ったんですね。で、びっくりして彼らはその言葉にかけた。で、本当に3ヶ月後から彼女の母にあった恐れ不安が消えて始めた。その後もいろんなところ通りますけども、長崎来てた頃はね、1週間に1回ね、シュークリーム100個ぐらい作ってきてたんですね。あの頃の婦人会強力でした。あの人がシュークリーム100個ぐらい作ってくるから、他の婦人たちもいろいろ作ってきて、愛参加したらすごかった、ねね、でもね、とってもね、いい方でしたけどもね、社会で働くって感じじゃなかったけど、今やもう社会で働いてる、ね、ダビデ・マヤさんはね、ものすごく仕事をきちっとされる方ですけど、ただ奉仕があるからね、一時はなかなかその仕事が時間いっぱい取れなかった時は、奥さんが稼ぎ頭だった。何だか言いましたね、白馬キャンプ行ってね、夏だったと思うけどな、サメル君がまだそれほど大きくなかったんで、私ね、ニコニコ笑ってね、お母さんうちの稼ぎ頭とかって言うんですよね。私ね、最初ね、何言ってんだこの坊主とか思ってね、何も分かってないだろうとか思ってね、お父さんあんな働いてると思ったら本当だったんです。その時はお父さん仕事がすごく忙しくて、お母さん毎日働いてて稼ぎ頭だった。その時それ聞いた時ね、やっぱりびっくりしました。この人社会でちゃんと働いて、しかも主任かなんか責任者してたんですよ。社会で責任者認められて給料もらになったのかと思ってね、真面目にびっくりしたんです。考えられなかった言葉ですよ。神の言葉ですよ。言葉が彼女の人生を癒して、一時的じゃない、ある間完全に回復しちゃった。これ言葉なんですよ。言葉なんですよ。で、神の言葉ってね、 サタンを打ち砕くんです。サタンは私たちの体を、心を、人生を、家庭を破壊してきます。でも神様の方が圧倒的に強いんです。その神の言葉が来るときに、サタンがしたその破壊はもっと大きな仕組みに変わります。サタンがもたらしたことは神の手によってもっと大きな仕組みに変えられていきます。だからもし皆さんが、あるいは皆さんの愛する人がサタンの手によって今壊されたり破壊されていたら大丈夫です。神に言葉をもらってください。その言葉が、その破壊されたことさえも気にして、もっと大きな祝福をその人にもたらします。これが神の言葉のすごさです。もっと言えば十字架のすごい恵みです。十字架があるから神の言葉が来ると逆転が起こるんですね。これをね、どうぞ知ってほしいんですね。で、悪魔は策略を持ってね、やってくるんですよ、ね、見えない世界で。見える世界だったらいいけど、見えない世界で来るからね、余計困るんです。ところがそれに対して私たちがきちっと神の言葉をもらって、その神の言葉によって切り立ち向かっていくと勝利するわけですね。で、具体的には神の言葉に従うことが大事です。例えば予言の賜物が与えられてます、信じて毎日語りなさい。教会のカバンがあったら教会にきちっと行って、まあ、当時教会っても回答がなかったから、牧師のうちに行って毎日予言を語って、でいろいろあったんです。あったけどやめなくて語ってたら、最終的にはそこから解放されていって今来てるでしょ。今まあね、横須賀に行ってますけど、で娘さんがそれを映像を作って、ね、優勝を取りになって、やっぱ感動ですよね。自分の娘は自分たちのことを映像を作ってくれて嬉しかったと思いますよ、やっぱりそれって、ね、でこれね、神の言葉が来た時、その言葉に応答していくと、そういうことが起こってくるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。言葉なんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、それで最後ちょっと補足しますと、その後に全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと書いてあるんですね。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまで祈りなさい。だから生徒だからクリスチャンです。全てのクリスチャンのために忍耐の限りを尽くして祈りなさいという前に、御霊によってだから、人間的に足だけを越し上げないで聖霊に聞きながら祈っていくと、聖霊が教えてくれるから、それを祈る。でしかもただ誰かのために祈るときに、これ忍耐の限りを尽くしなんて書いてもいいんですよ。忍耐って、忍耐でもまだ忍耐でしょ、時間かかるでしょ、忍耐って。で忍耐の限りだから、忍耐の限りなんですよ。それを尽くすんですよいやすごい言葉だと思いませんか。忍耐を持って祈りなさいってもすごいね。忍耐の限り祈りなさいもすごい、ね、忍耐の限りを尽くして祈りなさいって書いてある。ということは、この霊の戦いの時にもちろん神のことを持って戦っていくんですけど、その時そのために教会が本当に忍耐の限りを尽くして祈ることが必要なんですよ。さっき言いました前田さんのね、秀子さんとダビデ前田さんの時ね、その一番最初の教会の牧師夫妻たちはね、断食して乗ってたんです。教会がすごく真剣に、長崎来るようになっても長崎教会はしばしば当時は断食祈祷会をしておりました。で、そういうのってね、だから断食しようと今日言ったわけじゃないんですよ。ただ示されたらしてください、無理はしないでいいけど、断食ってすごい祝福だから、示された時は、ね、その祈りがあったんですよ。だから彼らはその言葉に従ってことができたんですよ。だって途中で嫌になったり投げ出しそうになるんだけど、それでもなんかやろうと思ってやったって言ってたし、証しでさらっと言ってるけど、あのバックに教会の祈りがあったんですよ。忍耐の限りを尽くして、それがあの時に神の御心だからね、自分のことに関しては誰かが祈ってることを忘れないで、で他の人の時にはね、言葉とともに忍耐の限りを尽くして祈りましょう。一人でね、忍耐の限りを尽くして祈るのはね、できないとは言いませんがね、なかなか簡単じゃない。教会で一緒だったらね、一人だと忍耐ぐらいなんですね。二人だと忍耐の限りぐらいなんですけど、教会がそうと忍耐の限りを尽くせるんです、本当に。そしてね、必ず逆転と勝利を見れるんです。いいですか。お互いの人生にサタンがもたらしてきた混乱や破壊を神の言葉によって祝福して勝利するのを見ていきましょう。その証しを持ってね、これからこのワイの時代ね、たくさんの人に主の希望を分かち合っていきたいと思います。必ずあなたの人生に、あなたの家庭に神様が用意している祝福がある。で本当にあなたは心の底から喜べる祝福がある。でそれを神様は与えたい。でもサタンが本当にいて妨害したり邪魔をする。でも神様は必ずそれを与えてくださる。言葉を受けて、言葉に立って進んでいってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたは生きておられる神様で、私の人生に祝福を与え、勝利を与え、本当に素晴らしい栄光を終わらせてくださいます。この神の言葉が鍵であることをありがとうございます。またそのために祈ることが必要であることをありがとうございます。どうぞ恵みによって一人一人が神様からの言葉を具体的にいただいて立ち向かっていくことができるように、また教会が本当に真剣に取り出しながら神の勝利を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、一人一人の心の叫びに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊的な問題に対する解決を与えてください。また具体的な導きと示しを与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。主様、痛みを、単純にこの痛みを取ってください。喉、それから背中、それから首、肩、イエス・キリストによってそこにある痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。痛みの根本原因に向かって命ずる、消えてなくなれ、イエス・キリストは何よって。新しい足の導きっていうか踏み出しをしようと思うんだけど力出てこない方、神に求めてください。天さんはその方が踏み出せるように、恐れずに踏み出せるように、どうぞ御手を伸ばしてください。イエス・キリストによって踏み出す力を聖霊によって与えてください。その方に聖霊によって与えてください。イエス・キリストによって踏み出す力を解き放ちます。どうぞ与えてください。お願いいたします。耳鳴りがしてずっとやまない方、イエス様、イエス・キリストによって耳鳴りを消えてなくなれ。そういう経済的なことが心配で踏み出せないでいる方ですね、私が支えます、私に信頼しなさい。また踏み出していったときちゃんと経済が備えられるように導きが具体的に与えられてきます。主様、恐れずに踏み出すことができるように、あなたの支えを具体的に見させてください、表してください。お願いいたします。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。その間に山本牧師、隣の部屋にいらっしゃると思うけど来てください。よろしくお願いします。